またヨハネの福音書を一章ずつ私たちは本当に読み進めてきました。そして17章、先週はどうか一つにしてくださいというイエス様の祈りですね。天のお父様、父よ、あなたと私が一つであるように彼らを、つまり私たちを一つにしてください。イエス様は十字架にかかられる最後の最後まで祈られたのが、私たちが一つになること、イエス様の中に一つになること、父と子が一つになること、つまり、それは永遠の命とは何か。17章3節にありました、永遠の命とは何でしたっけ。天の父がを知ることと、イエス様がその父から使わされたイエス様を知ること、この親子の愛を知ること、親子の愛をまた共に喜ぶのが聖霊なる神様です。聖霊様と私たちも一つになって、この親子が一つであることを喜び、私たちもそのような親子、神の子供たちに、またこの地上にあって、そのような私たちみんな親がいます、そのような子供たちに、そして次の世代にもその神様の親子の愛を、一つになる愛を表し伝えていくこと、私たちは本当にイエス様が最後まで十字架の直前まで祈られたこと、そして今も天の父の右の座で立ち上がって私たちに祈ってくださっています。一つになるように、一つになってほしい、共通の敵を作って一つになるのではない、イエス様の愛の中に、父の神の御名の中に、私はあるという主の御名の中に私たちは一つにされていきます。そしてイエス様はいよいよこの13章から続いた、長い最後のメッセージですね、そして最後の祈りを祈られた後、十字架に向かわれます。今日はヨハネの18章をご一緒に読んでいきたいと思います。18章の1節からまず11節までをご一緒に交互に読んでいきましょう。今日前のスライドには出ませんけれども、聖書をお持ちの方はぜひ開いて、いただければと思います。週報の方にもありますけれども、ご一緒に一節ずつ私と皆さんと交互に読み進めてまいりましょう。これ多分録音してると思いますので、もう一人誰かですね、マイクを持っていただいて行くとですね、全部入るんですね。じゃああの2節4節で私が黙っているとそこだけ録音が抜けてしまうので、すいません、そこをマイクで読んでください。1節から読みしましょう。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。
ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。
そこでユダは一帯の兵士と祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。
イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。
彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。
イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。
そこでイエスがもう一度、誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。
イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。
9節、それはあなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。
シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。
11節、ご一緒にお願いします。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を どうして飲まずにいられよう。今日のタイトルはこの11節から取りました。剣を鞘に収めなさい。これは木曜日のもう夜遅く、夜中金曜日になろうとしている時の場面です。もうその木曜日の夜は本当に長い夜ですね。この福音書でも13章の弟子たちの足を洗うところからずっとイエス様がこの十字架復活後に送られる約束の御霊、真理の御霊、助け主なる聖霊について教えてくださいました。そして私が道であり真理であり命である、また私はブドウの木であなた方はその枝である、そして良い実を結ぶのだ、私があなた方をもうしもべとは呼ばない友と呼ぶ、そして私があなた方が私を選んだのでなく、私があなた方を世から取り出した、選び出した、それは共に迫害を受け患難の中にあっても勇敢であって光り輝くため、私を証しするためだ。そして一つにしてくださいとイエス様は祈られた。この長い夜ですね、これらのことを話し終えるとイエス様は移動されたんですね。どこに行くか、これはエルサレムの都ですから、ガリラヤからこれまでも祭りの度にイエス様は弟子たちと一緒にエルサレムに来られて、いつも行く場所があったんですね。皆さんもどうでしょう、この時々訪ねる場所とか町とか、でもいつもここに行くっていうのなんか決まってるようなところはありますかね。同じ町に行っても必ず同じラーメン屋さんに行ったりとか、同じ本屋さんに行ったりとかですね、何かそういうところがあると思います。イエス様はいつも弟子たちと一緒に園に行ってたんですね。そこで祈られた。イエス様は十字架の前にいよいよその時が来たので、この慌ててゲッセマネで祈られたわけではないんですね。いつもそこに行って弟子たちと祈っていたということです。同じことをいつものようにイエス様はされたんですね。ですからこのイエスを裏切ろうとしてすでに離れていたサタンが入って、弟子たちから離れていた。そして、兵隊たち、またユダヤ人たちを呼びに行っていたユダもイエス様はどこに行くか分かっていたんですね。必ず夜最後に行って祈られる場所分かっていた。そしてこのゲッセマネに行かれたわけですね。行ったんですね。私たちは、皆さんはどうですか、知っていますか、イエス様がいつもどこに行かれるのか。イエス様についていきます。でもイエス様はどこに行くのか分からなければついていけないですよね。イエス様はどこに行くのか。イエス様は祈りの場に行かれるんです。祈りの家に行かれるんです。イエスはもちろんいろんな必要のあるところの人たちのところに訪ねても行かれます。でも必ず祈りに行かれる。私たちはだから祈りの家に、祈りの家というこの場所に行くんではないですね。イエス様が祈っておられる。イエス様は今も天の父の右の座で本当に私たち一つになるように、私の祈りと一つになるように一緒に祈ってくれるように祈っておられますから、私たちもイエス様の祈りの中に一つにされていくんですね。ですから祈りに行くわけです。敵は必死に食い止めようとします。建物の中に入っても祈りの場に私たちが行かないように、なんかそこに行くと落ち着かなくなったり、何を祈っていいかわからないとか、まあ、いろんな理由を私たちにこの囁いて、私たちが祈りに入っていかないように、私たちはこの場所ではないんですね。イエス様に祈りに入っていくこと、それが神と一つになっていくこと、 イエス様はいつも祈ってますから、祈ってない瞬間っておそらくないんですね。戻ってこられるまで、まあ、戻ってこられてからも祈っておられるんでしょうけども、もはや一つにしてくださいとか、救われるようにとか、悔い改めるように、もうそういう祈りは全部終わりますから、終わりの時には。でも今はそれが一瞬たりともやむことなく続いていますから、私たちもそこに戻っていく、それが祈りの家。そうなっていなかった街道神殿を見て、イエス様はそれをものをひっくり返して祈りの家にしていこうと、一緒に祈ろうと呼びかけられました。で、弟子たちを連れてまた祈るためにこの園に行かれたわけですね。ところがこのユダが連れてきた人たちは一緒に祈りに行くのではなくて、まあ、祈りに行った弟子たちもそこで眠ってしまったわけですけども、ユダたちはイエスを捕らえに来たんですね。3節、このユダは一帯の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを連れてきた。兵隊たちというのはこのローマ兵です。ローマ人ですね、ローマ軍。そして役人たち、これはユダヤ人だったでしょう。イミジクもユダヤ人だけでもなく、異邦人だけでもない、イスラエルとこの異邦の民と一緒にイエスのもとに来た、エルサレムに来た。これは終わりの時にも今実現していることですね。ところがイエス様を王として崇めに来たのではなく、まあ、クリスマスの出来事はそうですね。このユダヤにいた羊飼いたちと遠くから異邦人の博士たちがこの、まあ、同時同じ日ではなかったかもしれませんけど、同じイエス様のところに来た、礼拝をしに来た。でもこの時は異邦人ローマ兵たちとユダヤ人たちはイエス様を捕まえに来て殺しに来たんですね。私たちともするとイエス様のところに行くと言っても、そこでイエス様を礼拝にしに行くつもりがイエス様を悲しませてしまったり、イエス様をから、もう一回十字架にかけるような、殺していくようなことを私たちは繰り返してしまいます。本当にそのせめぎ合いなんですね。ただ集まってきてもそこに私たちの動機とか目的とかいろいろありますし、サタンは私たちをみんなイエスを礼拝するのではない、違う目的のために、まあ、違えば何でもいいんですね。何か商売のため、お金儲けのため、あるいは自分が、この地上で何か良いと思われるような人生を送るために祈りに行く、ただ祈ればいいというんじゃないですね。私たちが、本当に神が祈っておられる、イエス様が祈っておられることと同じことを祈っていく、イエス様の祈りを聞いて、神の御声を聞いて、私たちも心を合わせて一緒に祈っていくのではなくて、それは聞かずに、私がこの世で願っている、この世で成し遂げたいことをただ神に求めていく。敵であるサタン、悪魔は私たちをそうやってあたかも一つになって祈っているようで、実はバラバラというふうに私たちをこの、まあ、分けていこうとするんですね。でも私たちはその偽りの父であるサタンの声ではなく、まことの父である神の御声、御霊の声を聞いて祈っていくときに一つにされていきます。イエス様が祈っておられるから大丈夫なんですね。でもこの時はこのユダがローマ兵とユダヤ人を連れてきた、一体の兵士、まあ、一体という人チームですね。じゃあどれぐらいの数かというと、この新改訳聖書下に注があるんですね。この、600人ですか。ローマの軍隊の一つの単位は通常600人ですよ。この辺りの小学校、大体中規模の小学校は6年生まで全部合わせて600人ぐらいなんですね、はい、小学校の生徒全部引き連れてユダが何のためにか、別にそこで運動会するとかですね、そういうんじゃないですよ。イエスを殺すためにそんなに大勢連れてくるのか。そしてユダヤのリーダーたちもたくさん連れてきたんですね。このように この悪魔はですね、まあ、ユダが悪魔というよりもイエスの様が選ばれた弟子であるユダにサタンが入ったって聖書にありますから、私たちは乗っ取られるんですね。いろいろ今でもアカウントが乗っ取られるとかあるじゃないですか。私たちは乗っ取られるというより もう 100% 神様の子供として神の御霊によって満たされ覆われてイエス様の父親で、もうキリストに、乗っ取られるとは言わないですよね。本当にもうキリストのものとされるのがこのサタンは悔しくてたまらないんですね。ですから私たち乗っ取ろうとします。私たちの中の誰かを、私たちの中の一部を、私たちの1週間のうちのある1日とかある時間を、あるいはほとんどの時間を乗っ取ろうとするんですね。そして同じイエス様のところに行っても、今この1時間私たちイエス様を礼拝しますと言っても、他の何十時間は、そうでないことに人生を費やしていく。終わりの時が来たら、その後永遠に私たちはこの1時間を続けていくんですね。でもどうでしょう、体がその他1週間168時間ありますけども、他の百何十時間に慣れきっていたら、天国に行ったら多分ですね、びっくりして怒っちゃうかもしれませんね。私たち本当にこれが非日常ではなく、何か変わったことではなく、これが本来の姿、そして本来の命、偽りでなく真理だというところに、どこかもし昨日おとといまでそうでなかったなら、私たちはこの新しい週、新しい月、そして新しい2017年度、このパラダイムシフトでしょうかね、全く新しいものとされて、この永遠の命への備えを今からしていきたいと願いますのことを心から祝福します。さあ、このユダは600人の兵隊連れてきたと言いますね。このようにこのユダを用いてサタンは数とか人数とか量とかですね、お金の額とかそういうもので虚勢を張るんですね。あたかも自分がまだ負けていないかのように、イエス様が、勝利する、これはまだ十字架の前ではありますけれども、いまだにですね、この数で、キリストに従う弟子たちを、神の家族を圧倒しようとします。この黙示録にもですね、何億っていうですね、敵の数が出てくるんですね。もう数で圧倒的に支配しようとするんですね。でも私たちは多くても少なくても関係ないんです。イエス様と一つであるかどうかが、私たちが永遠の命に入っているのか外れているのかですから、600人来ても600万人来ても変わらないんですね。イエス様と一つになって礼拝していれば。でもこの時はその大勢連れてきて、しかも何を持ってきたか、3節にこうあります。何てありますか、灯火と松明と武器を持ってこの兵隊たちが来たって言うんですね。灯火と松明、似てますけども、松明っていうのはもう火がついた木でしょうね。だから火そのものです。灯火というのはおそらくランプを指す言葉でしょうから、そこに油があるわけですね。そして武器です。イエス様も、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、イエスは何と何でしたっけ、聖霊と火のバプテスマを授ける。何か私たち、おっかないような感じがしますけども、この聖霊の御霊の油ですよね。そして火も松明そのものです。でもイエス様の与える御霊の灯火と、あと御言葉の灯火ですね。あなたの御言葉は我が足の、この灯火、道の光と、詩編の119編の105節ですね、あるように御霊と御言葉の灯火、そして聖霊と火のバプテスマの松明、イエス様が与えるものではなく、この地上の灯火と松明を敵を持ってきたんですね。そして武器を持ってきた。イエス様もこの私たちと共に戦うため、イエス様が戦い勝利された、その勝利を宣言し続けるために、私たちをある意味 この、武器を取って、もうすでに勝利は決まっているんですけど、それでも攻めてくる敵から守られるように守るように私たちに武器を与えてくださいました。私たちに剣を与えてくださいました。聖書には何の剣だってありますか？御霊の与える、そうですね、神の言葉ですよね、御言葉の剣ですよね。エペソの6章にあります、御言葉の剣。また先ほどあの鹿のように歌いましたよね。あなたこそ我が盾って、信仰の大盾ですよね。イエス様の信仰という盾、これは何がどんな矢が飛んできても、どんなミサイルが飛んできても、この信仰の盾を崩すことはできません。イエスの弟子たちはそれを持っています。でもサタンはこの地上の灯火や松明、また武器を持って剣を持って、私たちに持たせてイエスを殺すために送ったんですね。さあ、イエス様はもうこれから何が起こるか全てのことを知っておられた、ご存知だったとあります。でもこのように聞かれました。誰を探すのか、誰を探しているのか。皆さん誰を探していますか？何を探し求めていますか？彼ら何と答えたでしょう？ローマ兵たちでさえナザレ人イエスを探しているんですって答えたんですね。これはある意味大正解です。私たちが本当に探し求めるべきものは、私たちの何かより良い生活でもなく、また私たちを幸せにしてくれるこの地上の誰かでもなく、何か私たちに何かの資格とか与えてくれる学校とかカリキュラムでもなく、ナザレのイエスを、イエスキリストを私たちは探し求める。これ大正解なんですね。でも彼らは、本当に人生でイエス様を探し求めて、先ほどの歌の詩編の42編のように、もう上かわく鹿のようにイエス様を求めていたのではなく、イエスを殺そうと、イエスをもう消してしまおうと探していたわけです。でもイエス様は答えました。それは私です。これ英語エイミーという言葉なんですね。私があるという言葉です。神であるという宣言です。それを聞いたこの兵隊たち、ユダヤ人たちはどうなったか、後ずさりして地に倒れたって言うんですね。どんな感じです？後ずさりして地に倒れた、こういう感じなんでしょうかね。ちょっとみんなでやってみましょうって今やるわけにいきませんけれども、そうなんです。これ彼らはですからね、何人いたんですか？彼らは少なくとも600人いたんですよ、プラスユダヤ人たちですよ。わかんない、700人ぐらいが皆さん後ずさりして倒れるって。彼らの中の一部はとは書かれてませんから、みんなですよ。すごい地響きが起こったことでしょうね。イエス様が私はある、神の皆を宣言するということは、それだけ力があるんです。私ハレルヤって言ってますよね。あのヤというのはヤハウェのヤです。私はあるという神様の皆を呼んでいるわけです。ですからハレルヤじゃなくてハレルヤなんですね。でも別にあの声を大きな声を上げても、あの静かに言っても同じです。それだけ力があるんです、力があるからこそ私たちは本当にその力を、思いを込めて、そのヤハウェの皆を、私はあるという神様の皆を掲げ、声を上げていきたいと願うわけですけれども、地に倒れるほどの名前、尊い皆。でイエスはもう一度聞かれました。誰を探しているのか。で彼らはナザレ人イエスをもう一度答えました。でそれは私だと、もう一度言われて、今度はみんな倒れなかったのかもしれませんが、でも私を探しているなら、この弟子たち、愛する弟子たちは一緒に捕らえないで、捕まえないで、晒せなさいと言ったんですね。イエス様はそのように本当に体を張って命をかけて愛する弟子たちを守ってくださいます。ですから イエスの弟子に なってもならなくてもいいではなくて、私たちはイエスの弟子となることによって守られていくわけですね。イエスの皆を信じる者が一人も滅びないようにとイエス様は願われてますから。さあここで、もうそう言われてですね、弟子たちは逃げ始めていたのかもしれません。でもシモン・ペテロがここで10節何をしましたか。剣を持っていたっていうんですね。まず刃渡り何十センチだったか分かりませんけれども、普段から持ってたんでしょうかね。それともイエス様が十字架の話をし始めて、何かあるといけないからということで、この用心棒ボディーガードのように剣を持っていたんでしょうか。でこのペテロがこの剣を抜いたと、まあ、鞘から抜いたんですね。右利きであれば、皆さんやってみてください、左の腰から剣を剣を抜きますよね。そして上に振りかざしてみてください。皆さんこれでこの大祭司のしもべマルコスの右の耳を切り落としたったんですよ。右の耳、このしもべマルコスが、皆さんペテロです、ペテロの正面に立ってたとしてですね、でペテロの方を向いて後ろから切りかかったんじゃなくて、まあ、今向かい合ってますからね、おそらく。で右の耳を切り落とすって、どっち側に剣を落とすんですか。相手の右の耳ですから、まあ、左側ですよね。なんか右の端だけちょんっていう感じじゃないわけです。思いっきりこう振り下ろさないと右の耳って切れないんですよね。でこの大祭司のしもべマルコスって、ね、この福音書を書いたあのヨハネは大祭司の知り合いだったようですから、まあ、よく知ってたんでしょうね。名前まで知ってます。でこれ大祭司のしもべ、大祭司と一緒に来てるようですから、しかもイエスを捕らえに来た、まあ、弟子たちがどれだけ反抗するか分かりませんから、まあ、それなりの備えをしていたんでしょうし、彼もボディーガードだったはずです。ですからペトロにですね、切りかかられて一応想定してたはずですよね。なんかびっくりして突っ立ったままだったと思いません。避けたはずです。避けて、まあ、刀と同じ方に避けたら切られちゃいますけど、普通こう来たら逆に避けますよね。避けても右の耳が切られたということは、避けなかったらどうなってました。真っ二つですよね。ペテロはなんか右の耳だけちょんじゃなくて、このマルコスを本当に殺しにかかったということです。でもそれが右の耳、でも切り落としたってありますから、傷がついたじゃないですね、もう耳が落ちたってことです。でもイエス様はそのペテロに、剣を鞘に収めなさい、父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。剣を鞘に収めるということと、この父の杯、神様が与えられた杯を受け取って飲むということがセットになってるんですね。確かに剣を持ったままだったら、まあ右手片手かもしれませんし、でも完全にこの一発でマルコスをやろうとしたら両手で、いずれにしてもこの手が塞がっているわけです。それでは杯を受け取ることはできないんですね。剣をまず鞘に収めて、そして初めて杯を受け取ることができる。まあ、この後この耳切られたマルコスどうなっちゃったのかなって皆さん心配に、まあ、なりませんかね。なりますよね。実はこのイエス様の語られた御言葉、お話だったり例えだったり、あるいはイエス様のいろんな印奇跡で、すべて4つの福音書全部に書かれていることってそう多くないんですね。例えばサタンの荒野の誘惑でもヨハネの福音書には記されてませんし、種まきの例えもそうですね。まあ数少ない全部の福音書に記されていることといえば、この5000人の給食ですよね。5つのパンと2匹の魚から、まあそれぐらい本当にすごいことっていうか、もう印象深いことですね。これだけは外せないと いうものだけが書かれている。でも実はこの大祭司のしもべの耳をペテロが切ったって、これ全部の福音書に書かれてるんですね。これはかなり大したことだったんです。でもこのヨハネ、またマルコ、マタイの福音書だと耳切られたまま、まあ、その後のことが書かれてないんですね。でもルカの福音書、ルカはお医者さんでしたから、その後どのように手当てをしたかということが記されているんですね。もう聖書をお持ちの方はルカ開いてみましょうか。ルカの福音書のですね、どこになりますかね。22章の50節ですね。まあ、ここではペテロがとは書かれてませんけれども、こうあります。22章の50節、ご一緒に読んでみましょうか。そしてそのうちのある者が大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、それまでと言われた。そして耳に触って彼を癒された。あるんですね、イエス様の十字架前の最後の癒しの技ですね。それは弟子たちでもなく、ユダヤ人でもなく、異邦人であるこのローマ兵隊の耳を治した。この耳が切られたらイエス様の御言葉を聞くこともできなくなってしまうわけです。でもこの耳を癒された、私たちも異邦人です。私たちの耳はどうでしょうか。敵であるサタンは必死に私たちをあの手この手、耳を切り落とそうとします。そして、神様の御言葉、イエス様の言葉は聞けないようにして、切り落とさなくても他のいろんなこの世の情報とか、ささやきとかつぶやきとか、そういうもので私たちの耳を満たして、耳が切られていなくても神の御言葉はこの届かない、聞けない状態になっていたら同じですね。でもイエス様はその私たちの耳を、右の耳だけではないかもしれません、両方触って癒してくださいます。今日皆さんの耳がイエス様によって癒されますように。私もそうです。イエス様の御言葉を聞いていく。そして イエス様、この後ペテロともう一人の弟子、おそらくこの書いてるヨハネですね、この二人だけがこの大祭司の家のとこまで行くんですね。でヨハネは大祭司となぜか知り合いだったみたいですね。で中まで入っていたけど、ペテロは門の外に待っていたんです。するといろんな人たちから、あなたもあのイエスと一緒にいただろうと言われて、そのことを、いやそんなことはないと打ち消していきます。でなんと3人目はですね、この耳を切り落とされたマルコスの親戚、その人がペテロに言ったんですね。私が見なかったとでも言うのですか。26節ですね、ちょっとご一緒に読みましょうか。26節、大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか。あなたはそのであ、あの人と一緒にいました。これ証言です、証してるんですね、この人は。ペテロこそ、私たち弟子たちこそ誠の証人であるはずなのに、この証、本当の起こったことの証言をペテロは否定したんですね。しかも3回もです。するとイエス様が言われていたように、鶏が鳴いた。私たちはどうでしょうか。ペテロは何で否定したんでしょうか。自分の命が惜しかったんでしょうか。それとも本当にもう記憶が飛んでしまったんでしょうか。それとも心の底からイエスとは一緒にいたくないと、一緒にいたけれどももうこれからはいないということで打ち消したんでしょうか。 いずれにしても何を否定したのかというと、イエス様と一緒にいるということ、イエス様と一つであるということ、イエス様の弟子であるということをペテロは3度否定したんですね。私たちもどうでしょうか。主はあなたを崇めます、愛しますと賛美していても、肝心な時にイエス様と一つであることをいいなと否定したり、あるいは言わなくてもですね、私たちの行動生活をもってイエス様と一つであります、あなたと一つになりたいですと言いながら、イエス様が忌み嫌われるものとばかり一つになっていたとしたら、それはペテロと同じイエス様を否定していること、イエス様があれだけ一つにしてくださいと今も祈っておられるのに、私たちは、たまにはいいけど、でも今は一人にしておいてほしい、そしてイエス様を突き放していく、その時イエス様はそれでも涙しながら祈ってくださっています。今日私たちがもう二度とイエス様から離れることなく、一つであることを喜んでいく、愛されているものとなりますように。最後にこの後イエス様は、今度は大祭司祭司長の家から、総督であるピラト、このローマから派遣されている監督のところに行くんですね。そして、ピラトにイエス様こう言ってます。37節と38節を最後に読みましょう。18章の37節、そこでピラトはイエスに言った、それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた、私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った、真理とは何ですか。これも異邦人である、異邦人を代表するピラトとのイエス様の対話です。最後に真理とは何か、この世は偽りの父であるサタンの悪魔が本当に見事に神様の目から見て真理でないこと、本当でないこと、でもそれが価値あることのように、尊いことのように、サタンはイエス様にも言いました。高いところに連れて行って、この世界を全部あなたに与えようと、私を拝むなら。私たちは真理でない偽りの父の子供になっているとき、その父を拝み従って今しまっている私たちです。でも今日この真理の御霊によって、私が道であり真理であり命であるというイエス様の真理に私たちはもう一度招かれています。今から主の晩餐ご一緒に今日も預かっていきますけれども、イエス様がおっしゃいました、剣を鞘に収めなさい。私もそうです。自分の正しさを振りかざして、自分は間違っていない、あなたが悪いんだ、あの人が間違っていると言って、この切っていこうとします。でもそれによってもう一つとなるチャンスさえも壊していく。でもイエス様はその剣を鞘に収めて、そして杯を一緒に受け取ろうと、イエス様が受け取られた杯を、そして私たちも一緒に受け取るイエス様の父の杯、花婿が花嫁にくださる杯を、剣を持ったままでですね、剣を握りしめたまま花婿の杯を私たち花嫁なる教会受け取れますか。受け取れないことはないかもしれませんけど、ちょっと怖いですよね。受け取ろうとしたら花婿をブサッとかさしちゃったりですね。私たちは今そのようなこの世の剣を、私たちの心の中でこのとんがっている剣を鞘に収めようではありませんか。 いや鞘に収めてもまた抜きたくなってしまうのであれば、もう鞘ごとこの世の剣を、私の剣はイエス様の十字架のもとに今持っていこうではありませんか。そしてイエス様に、イエス様と共に私たちの剣は葬り去られ、そしてイエス様が与えてくださる御霊の与える神の言葉の剣だけを私たちはいただいて、イエス様の愛を受け取って、イエス様の弟子とされていきましょう。今からしばらくお祈りしましょう。本当に私たちの剣とは何でしょうか。私も本当に先週も声を荒げたり、誰かに対して怒ったり本当に繰り返していました。すぐに鞘から剣を抜いてしまいました。でも今死を悔い改めます。そして本当に剣を鞘に収め、その鞘ごとイエス様はあなたに引き取っていただきます。そして代わりにあなたの御言葉の、御霊の与える剣を、愛の剣をいただきます。そしてイエス様の信仰の大盾をいただきます。そしてイエス様はすでに勝利されたことを、私たちが、私が勝つのではなく、共にイエス様の勝利を掲げていきます、宣言していきます。そして本当に愛する花婿イエス様の杯を今ひざまずいて受け取っていきます。そしてイエス様と一つとされて、イエス様の体とされるこのパンをいただいていきます。イエス様、あなたをお待ち望みます。どうかこの地上にあなたがもう一度戻ってこられる時まで、まだあなた主よ来てくださいと私たちはあなたを待ち続けます。その間本当にあなたの愛を互いに表し、使いながら、許し合いながら待ち続けることができますように。剣で気に入らないものを本当に蹴散らしていく中であなたを迎えても、あなたが迎えてくださるはずがありませんから、今すべてをあなたにお渡しいたします。私たち自身を剣のように尖って人を傷つけてしまう私たちを今あなたの鞘に収めます。あなたの愛の鞘に私たちを収められ、今あなたのものとされたことを宣言します。イエス様の名前で祈ります。アメン。ご一緒にマラナタを賛美しながら主の晩餐を共に預かっていきましょう。